presents サキドリマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
こんにちは、加納茶彩子です。この時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしてまいります。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。よろしくお願いします。そして今日のゲストは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今中さんをお呼びしたからには今日は半導体まみれになるんですね。
もう斜め柄の話と、あとちょっとそれに加えて AMD がね、はい、最近これが上がってんで、まあその辺どうなのかっていう話をお聞きしようと思ってるんですけど、
はい、
まあ今年はね、みんな株でも儲かったっていう人結構多くて、
そうですよね、
まあ、円安効果ですよ、うん、日本の方は円安で業績下駄入ってるし、海外投資はもう米株上がらなくても円安だけで儲かっちゃった。ただ、うん、先ほどね、先週のあの放送に出てくださったアタゴさんからメールが来て、はい、なんか今日今投資部にレポート上げたらしいんですけど、
楽天証券の投資部に、
そう、
はい、
まあなんかなんだっけ、日銀がね、
うん、
12月とか1月に動くみたいなね、
もう
1月はなんか X デーとか言ってアタゴさんが言ってたから、いやちょっとえらい風雲急をつけとるやないかみたいな話でね、
この間141円まで
ぐらい上がったら、私はね、1月っていうのは相場反転の月っつって、為替ってね、ドル円特に年上げるとガラッと変わっちゃうこと
は、去年もそうです。あ、去年、今年だ。
そうそう、だからちょっと1月相場はね、要警戒かなと、予断を許さないなっていうふうに思ってるんですよね。
ああ、ちょっと天気になるかもしれない。
まあ上田さん本来春闘終わってからやるって言ってたんだけど、なんだかかんだとか織り込ませようとしてるのか、まあ小出しにね、なんかやってくる可能性あるんで、ね、まあ、ちょっと為替の方を米株投資に置いてもね、今若い人の半分全部米株投資なんだって。
そうです、
ね、兄さんもいるけども、まあその辺ね、だからその米株投資って言ったって7銘柄の成績だから、まあ今中さんに今日はその7銘柄、私もチャート持ってきたんですけど、
はい、
じっくり先に聞いてみたいと思います、
はい、伺いたいと思います。この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。番組ホームページからは随時ご質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。今日も投資に役立つ話題厳選してお送りしてまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りいたします。
世界的な優良企業へ投資でき、ますます成長を続ける米国株式市場。そんな米国株で信用取引にチャレンジしてみませんか？楽天証券ではどこよりも早く米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を1日に何度も売買できます。さらに信用取引なら売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと米国株トレードの幅が広がります。詳しくは楽天証券米株信用で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
ここでは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今中さん、今日のテーマは何ですか？
はい、ですね、前回の続きで半導体と AI ということでありまして、
はい、
ちょっと次お願いします。おさらいなんですけども、これ世界半導体出荷金額ですが、やはり今年の 1,3 月が大底だったということで、今順調に回復中とこういうことになります。で次お願いします。でこれが TSMC の月次売上高です。で10月過去最高を更新したんですが、うん、11月はまだちょっと落ちています、はい、でどうしてもですね、今10月というのは iPhone 向けだろうと思いますけども、うん、そこがまた1回、落ちて、ただトレンドから言うとまた増え始めるんじゃないかなということで考えてますんで、TSMC もですね、結局、売上は 1,3 ないし 4,6 が大底だったと。利益はですね、いろんなお客さんが市地区まで、在庫調整続けてますんで、はい、利益はそのぐらいが 4,6 が多分そこかなというふうに考えてます。で次お願いします。でこれがですね、パソコン用のメモリの店頭価格なんですが、これ価格ドットコムで、こういう数字を品種ごとに並べてるんですけども、うん、DRAM の中で最新型の DDR、 これがやっと底打ちしてきたと。で底打ちしてきて、少しずつ上の方に上がっていってるということですね。一つには生成 AI です。で生成 AI 用の AI 半導体に必ず付属する HBM ですね、これ特殊メモリですけど、これ DDR5 のウェーハーを最新型だと8枚から12枚上乗せします。でここで DDR5 の生産が増えているということと、もう一つですね、 AI サーバーのメインメモリーの容量がどんどん拡大していっているということです。3ヶ月前の最高スペックでだいたい2テラから4テラ、これも非常に多いんですけども、今の最高スペックが8テラになってますので、
8テラ
です。何に使うかというとですね、映像系のサーバーも兼ねて使うということなんですよね。なんでやっぱり AI サーバーが増えるとですね、これ DRAM には結構効いてくるだろうと思いますね。
これ今中さん、サーバーいいんだけど、よくねこのクリスマス商戦で、ね、毎年その騒がれるパソコンの方が売れてるんですか？
パソコンはですね、今ハイエンド品が売れ始めてますね。
ハイエンドの
何を使うかというと、去年 AMD が出した、4ナノで作る最新型の CPU があるんですよ、でそれの搭載パソコンがそこそこ出てきてます。何ですか、何がキャッチフレーズかというと、生成 AI 処理能力が高いと。
みんなチャット GPT とかそれでやってんだ。
そうですそうです、そう変わらないとは思うんですけども、それでも今それが流行りなんですよ。それ打ち出すと売れるんですよね、
だからチャット GPTでもテキストベースのいろんなあれはともかく、その画像だとかそっちの方行くとやっぱメモリー
いや、メモリが食いますね。メモリ食います。で、あとですね、やっぱり AMD の在庫調整、過去1年間非常に厳しいものをやりましたんで、今市場が多分カラカラになってるんじゃないですかね、それは DRAM に効いてますね、はい。で次お願いします。でじゃあ設備投資どうかというと、この日本製半導体製造装置の売上高、10月までなんですけども、これだけだとですね、まだちょっとそこに行くかもしれないんですが、流れを見ると次をお願いします。ガファムの中の、設備投資が大きい4社ですね、これが 4,6 で、設備投資が底打ちで、もう各社とも増やしますと。何を増やすかというと AI サーバー、それからネットワークの強化、それから情報システムの強化と、いうことですね。なんで、流れとしては設備投資回復というふうに考えておいていいだろうと思います。で次お願いします。でこれが NVIDIA の AI 用 GPU のロードマップでありまして、10月1日付で彼らの、なぜか投資家向けの、資料の中に入ってたということで、話題になっているということですね。で今の主力機種が H100、 これも世界中で人気で品薄なんですが、来年に、の前半になると思いますが、 H200、 これ H100 のメモリを増、HBM のメモリを増強したやつです。これを出して、その次に B100、これは次世代版です、これを出すと。でそれから25年にあって X100 を出すということです。でこの B100 が TSMC 3ナノで、生産して、投入時期が、4、6月だというのが一部の報道で、出てます、で順次その下位機種と上位機種も同時に出すと ということですね。まあ、これ何を意味するかというと、一つにはですね、これ、NVIDIA って AIOGP のロードマップこれまで出してこなかったんで、うん、やっぱりこれだけその人気になってくると、やっぱり出さないといけないということと、うん、もう一つは AMD 対策と。うんということはあるだろうと思います。で、次お願いします。これが性能差で A100 に対して H100、 これ推論性能はですけども11倍であると。で、 H200 が18倍で、B100 が H200 の倍以上になるというのが大体グラフから読み取ります。ただこの倍以上というのはどの程度の倍以上というのは、まだ分かっていないということですね。で、次お願いします。まあ、こういうことで NVIDIA の、業績イコール生成 AI 用の、AI 用の半導体の、市場と考えておいていいでしょうか。今 NVIDIA がだいたい市場の8割ぐらい握っているはずなんで、まあ、ということで次お願いします。業績としては比較的好調、引き続き好調ということなんですが、次お願いします。AMD をどう評価するかということになります。で、12月6日付で、新型のインスティンクと MI300 シリーズ、これを発表しました。で、ハイパースケーラーという超大型データセンターを運営している、クラウドの大手ですね。そこに対してはすでに出荷開始しているということです。で、2種類あって、GPU 単体の MI300X と CPU、GPU 一つのチップに統合した MI300A があってとこういうことなんですが、この MI300X が H100、NVIDIA の H100 と比較すると、学習、ディープラーニングでは同等だと。うん、推論で最大 1.6 倍になりますというのが、彼らの、その説明会での発表でした。
まあ一応、今中さん、これ NVIDIA のね、なんだっけ、チップに匹敵するって自分たちでは言ってるんですけど、
そうです。
本当に匹敵してる。
これはですね、この、AMD 以外の会社がベンチマークテストをこれからやると思います。うん、それ見ないと何とも言えません。実はそういうものです。今ははっきり言って言いたい放題、言っていいですということです。
言いたい放題、いや、勝手に言っとると思う。
そうです。で、ちなみにですね、MI300A、これ HPC 性能って言ってですね、普通のサーバーとして使った時にどの程度の、性能になるかというと、H100 の 1.1 から 1.2 倍。ただ、このオープンフォームっていう数値解析とか流体力学解析のそのオープンソースの、ソフトがあるんですが、これを動かしたときには4倍になりますということですね。こういうふうに、自分たちに都合のいい数字を言うよと、出して今は構いませんとこういうことです。これがお客さん
の、それはちょっとやや古代宣伝ということですか。
古代宣伝かどうかがこれから分かるということですね。
ベンチマーク取ったらね、
そうです。前世代の場合もですね、最初は、うちらの方が、NVIDIA の1世代前の A100 よりいいんやというふうに言ってたんですが、あと、うん、でですね、いろんな会社がベンチマークテストするとことごとく NVIDIA が上だったと、
うん、なるほど。
今回はまだマシな状況にはなるんでしょうけども、うん、まだちょっとそこは分かりません。
まあ、あとはだから今中さん、値段との見合い で、まあ、多少性能は劣っても NVIDIA 高すぎるから、AMD 買おうという人はたくさんいると思いますけど ね、
結局のところ H100 がやっぱり手に入らないんですよ。先般、2週間前にあったデルの、決算説明会でですね、AI サーバーの最高品質のものを、この納期は変わってませんと、39週だったと思いますが、破壊数です。
じゃあね、今中さん、この、なんだっけ、MI、なんだ、300A とか X とか、はいはい、これはね、AMD の量産できるんですか？
ですね、量産は、TSMC の5ナノ、6ナノラインで量産しているということなんで、出せるっちゃ出せますけども、まだ限界はあるでしょうね。ただ、売れていきます。要するに H100 がないんだったら、
まあ、しょうがないですからね。
代替品です。だからこれは、マイクロソフト、アマゾン、それからグーグルの、内製半導体もですね、同時に売れていきますから。
このなんか、私が思ったのは、この GPU と CPU コアを組み合わせて、うんぬん作るっていうのは、画期的でもなんでもないんです。
一応設計としては多分こちらの方がいいんだろうなということですね。
その合体のそのハイブリッド的な GPU プラス CPU みたいのは結構性能がいいということですか。
そうですね。特徴としてはですね、この MI300A というのが CPU と GPU を合体させてるんですけども、同じ HBM から情報を取り入れるという形になっていて、うん、なんでその分、スピードが速いという振り込みなんですが、これもですね、同じようなコンセプトの、SG200 というのを、来年 NVIDIA が前半に出します。でこれとベンチマークテストをしたときにどうなのかということになると思います。ただですね、これ、NVIDIA が、決算説明会の時に言っていた数字というのが、この第4四半期に AI 用 GPU4 億ドル売りますと、で来期1年間で20億ドル以上売りますということなんですが、この20億ドル以上は多分情報修正じゃないかなと思います。あとですね、この、説明会の時に言ってたのが、あるアナリストの予想としてなんですが、2027年に約4000億ドルに AI 半導体がなりますというふうにぶち上げておりましたということなんですが、実はですね、この年率 70% 成長というのが、私が計算してもですね、NVIDIA のデータセンター用 GPU の成長率ってこんくらいになるんですよ。あるいは全社売上高の成長率って7割ぐらいにはなるんですよ。だからそれがを伸ばせば、まあこんな数字になります。確かにまあバカでかい数字ということには
相当な数字ですね、
なりますね、でちょっと次
いやだけどそんなことがね、はい、今中さん毎年続くわけじゃないでしょ。毎年7割7割って続くんですか。
これがですね、今ですね AI サーバーの最高スペックっていうのがどんどん上がっていて、今 AI サーバーの売り上げでですね、直近四半期でやっぱりスーパーマイクロがトップだろうと思います。でここの今最高性能のやつが H100 を、10機、それから CPU2 機、それから、DDR5 の、DRAM を、最大8テラですね。半年前、3ヶ月前は H100 8機だったんですよ、で CPU は1個か2個でいいですと、それから、DRAM は4テラが最大ですと
だけどね、今永さん、企業の側からしたらね、ねえ、加納さん、AI に大金投じて投資したと思ったら、1、2年経ったらすぐ陳腐化したわけでしょ
う。そうなります
ね。金がいくらあっても今永さん足りないじゃないですか。
それがね、だから、その、クラウドサービスの方に、頼むわけなんですよ。
まあそういうことになりますね。自分のところでやらないで、まあクラウドが勝手に進化してくれたらそれに乗っかっとりゃいい。
そうなんです。ただベースは確かにそうなんですが、企業の説明会を、聞いてるとですね、企業向けも多いんですよ。企業から要するに H100 搭載サーバーが欲しいというのも多いらしいんですよね。これはスーパーマイクロの説明会の時に言ってましたね。
それは今中さん、クラウドでやりたくない理由というのはあるんですか。
一つは秘密保持。
いうことでしょうね、おそらくは。
あとやっぱり、大きい会社の場合は自分でやってみたいというのはあるかもしれません。
金が余ってる
って
ことです
か。金が余ってるんじゃなくてですね、例えば、映像とか画像生成とか、そういうものをメインに使う場合ですね。
なるほど。
このですね、スペックの非常に高いやつも、やっぱり説明書きにはですね、そのビデオ、ビジュアル、そういうものに適してるっていうような。
まあ、だからそういうとこに早く参入して市場を制したいみたいな勢力がたくさんある。いるってことですよね、
やっぱりここは誰が見ても絶好のチャンスと。もうこれですね、これだけのスペックでメモリー、これスーパーコンピューターより多分大きいメモリーになると思いますけどもやっぱりその画像生成、映像生成、動画生成まで見据えたようなスペックですね。なんでそのどんどん最高性能のチップを出していきたいと、出していかないといけないと。で実はですね、ここちょっと問題があって、これ半導体もともと水と電力食いすぎるというので、環境活動家がえらい今批判を受けているわけですよ。でその矛先が AI サーバーに来てるんですよね。電力を食いすぎると。
まあだからマイクロソフトなんかももう結局 AI の時代は原発行かないしょうがないみたいな感じになってますよね。
で結局その性能、チップの性能をどんどん上げていくとですね、やっぱり性能あたりの電力量が減っていくことになりますんで、それもあるし、それから例えば H110 個なのが10個なのが B103 個で済むといったらスペースも節約になると。
まあだから一時期は
暗号資産のマイニングがね、電気量のあれで問題になってたけど、うんうん、今 AI サーバーに
行ってる。今 AI ですね。だから結局、
飛び火してきたと。
そうです。この分野の技術革新というのは進みますね。だから結局、パワー半導体の技術革新も多分、もっともっと進むと思いますね。
は
い、
なるほど、ね、
それでちょっと次お願いしたいんですが、まあ、これ AMD の、もともと、二月前かな。説明会の時の数字なんですが、次お願いします。はい。このデータセンターがやっぱり基軸になるということになろうかなと思います。で、次お願いします。はい。ゲームとかエンペデッドです。旧ザイリンクスが今ちょっと下手ってきているというのがマイナス要因なんですが、次お願いします。ですね、来期の予想なんですが、今のところ私がやっている予想よりはおそらく上乗せになるだろうと思います。ただ、どの程度上乗せになるのか、20億ドルって言ってるのが、例えば倍になるというのか、5割増しで止まるのか、そこはまだちょっと分かりません。これは当然 TSMC の生産能力の問題にもなると。
でも今のところ、この AI のね、チップの中で、まあ、NVIDIA はまあ一人勝ちみたいなあれだったんだけど、AMD はやっぱかなり迫ってきたっていう感じですよね。
AMD は迫るでしょうね。みんな買いますよ。
あとはどこがあるんですか、そのサムソンとか。その辺はどうなんですか。
あとは内製チップです。Google、Amazon、それからマイクロソフトもやるって言ってる内
製チップ、まあ、自分たちで彼らがやってるチップ、まあ、最近いろいろ写真がバンバン出回ってますけど、
性能が低くてもないよりはマシということです、
まあ、自社開発せざるを得ないところまで追い込まれとるん
ですね。 Google と Amazon は自社開発しててよかったんですよ。客が離れなくてよかったんですよ。もちろん彼らも自分とこの自社開発はちゃんとありますと、チップちゃんとあります、でその下に H100 もちゃんとありますって買ってるわけですよ。
でも圧倒的に H100 足りないんですね。
H100 は足りないんですね。で次お願いします、はい、
もっとたくさん作れないもん
ね。で増産に向けた動きがやっとできてきたということなんですね。でこれまでボトルネックになってたのがちょっと真ん中に書いてある HBM です。でこの HBM っていうのがですね、DDR5 のウェーハーを8枚ないし12枚重ねます、
うん、
でボンディング装置って言って、これ東京エレクトロンが今過半数の、シェア持ってますけども、ここで、一回仮接合をして、全体を積層するという形をするんですが、このボンディング装置が圧倒的に足りなかったと。でなぜならば誰もこんなことになるなんて思ってもいませんでした。
思ってないから、
そうです。であとアプライドマテリアルズがやってる台とウェーハーを接続するボンディング装置もあるんですけども、これも足りなかったのがやっと増産はできてきたということです。で、あとは今度は DDR5 のウェーハーの増産をやらないといけないというんで、これの増産対応も今着々やってきているということで、この HBM についてはですね、どんどん世代が前に進んでます。それから大容量化してます。で、AMD の、MI300 シリーズが H100 よりいいんだと、彼らが言ってる一つの論拠が、この HBM の容量が大きいというふうに言ってるんですね。それが一つのポイントになるということなんで、この HBM の容量拡大と、技術進歩というのは、これからももっと拡大するということと、もう一つですね、先ほど言った AI サーバーのそのハイスペック化、それからメインメモリの増強ですね、これが、そろそろ DDR5 の設備投資に来始めているということですね。なんで、例えばテスターとか、ディスコのダイサーには来始め、おそらく来るだろうと、うん、テスターにはもう来てますね。テスターにはやっぱり DDR5 のテスターが増え始めているということですね。あとですね、来年の新型 iPhone が、全部3ナノ化しますから、3ナノの増産、それから NVIDIA の B100 は本当に3ナノということになるんだったら、これもプラスで、あと、昨年じゃない、今年の秋に、Mac が3ナノ化しました、うん、M3 ですね。これが来年おそらく、今結構ですね、パソコンでも世代がどんどん進んでいきますんで、3ナノのチップおそらく出てくるだろう
と。その今中さん、アップルの来年の新型の3ナノっていうのはいつ出るんですか。
M3 はもう出てますよ。
MCD が出て、
10月だった、9月だった、9月か10月に、
iPhone も出てくるということで、もう私の手の中にも3ナノが来るかと思うとびっくりでございます。
そこで一回進化止まりなんですか。
ですね、3ナノの次が、2ナノのチップに置き換えるのが26年の、
そこまでは、なるほど。
続きはまた後ほど伺います。以上、ウィークリーマーケットレビューでした。
スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか。高機能で使いやすい i スピードなら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、i スピードをぜひ使ってみてくださいね。詳しくは i スピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
引き続き今中さんに伺います。そうすると次の iPhone はこれ売れますかね。
iPhone はですね、
次の iPhone ってだって2020何年だっけ、
3ナノのやつ、
時給的には、上位機種は実際に売れてますんで、来年3ナノ化すれば売れると思います。で、時給的にっていうのはですね、これ以前から私申し上げてるんですけども、去年の iPhone って、中国でロックダウンがあったんで、十分作れませんでしたと。で、その前の年は半導体不足で、これも十分作れませんでしたと。いうことで、5ナノ搭載の iPhone って実は欲しい人があまり入手してないんですよ。その人たちは多分今待ってるはずです。
石原さんもそうですよね。
いや、私は最近なんかね、ここ数週間なんか動きが重くなってきたぞと
危ない、ね、
何があれかわからないんだけど。
じゃあその待ってた人たちが出てくるかもしれない。
すでに出てると思いますね。
僕はカノンさんにはスペック勝ってることが分かったから。
分かりました。もっと前の使ってるっていうことが、いやでもそれがあって AI サーバーもあってっていうと、もう来年は本当にいい需要は、
設備投資はかなり来ると考えておいていいです。で、ただですね、製造装置メーカー側で歯切れが悪いのが、1、3月から本格的になるのか、4、6月から本格的になるのかというのは会社によって違います。例えばアドバンテストの場合、3月末まで、今年の3月末までに GPU のテスターは相当入れてると。なんで1、3月か4、6月かにはGPU 向けのテスター回復すると思うけども、どっちかなのかっていうのはまだよくわかりませんと。
で、一方で、続きは延長戦でぜひお聞きください。来週は楽天証券荒地純さんをゲストにお迎えいたします。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。この番組は楽天証券の提供でお送りいたしました。引き続きお楽しみください。